こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。狭小スペースでも OK 初めてのベランダ定番野菜作りは、庭を持たない住環境や限られた日照面積を前提に、プランターや袋栽培で野菜を育てる方法を解説した初心者向けの家庭菜園実用書である。著者のポコズチャンネルは、住宅地の庭なし環境で試行錯誤してきた栽培経験を発信しており、本書ではその知見を、動画よりも手順を追って確認しやすい写真イラスト文章に整理している。扱うのはトマト、ナス、ピーマン、ブロッコリー、ほうれん草、菜、玉ねぎなどを含む38種類の野菜である。単に品目を列挙するのではなく、種まき、苗の植え付け、間引き、適心収穫までの要点を示す点に主眼がある。春夏雑秋の植え付けカレンダーも備え、初めて何をいつ始めれば良いか判断しにくい読者に年間を通じた実行の基準を提供する一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、狭いから育てられないを前提から見直すプランター袋栽培の設計。本書の中心的な価値は、家庭菜園を広い畑の縮小版として扱わず、ベランダや庭の片隅という制約のある場所に適した栽培として組み立てていることにある。庭がない、置ける容器が限られる、周囲の建物で日照時間が短いといった条件は、初心者が開始をためらう主因になりやすい。本書はプランターや袋栽培を手段として示し、限られた空間でも定番野菜に取り組めることを具体化する。重要なのは、面積の大小だけで可能不可能を決めず、育てる野菜、植え付け時期、容器で管理すべき作業を対応させる視点である。容器栽培では、土の量や水分状態が地植えより変化しやすく、植物の様子を観察して対処する必要がある。一方で、置き場所の調整や土の準備を比較的管理しやすいという利点もある。本書はこの現実的な条件を出発点にするため、理想的な畑の環境を前提とした解説では行動に移しにくい読者に適している。巨小スペースを克服すべき欠点ではなく、栽培方法を選ぶ条件として捉え直す構成である。次に、38種を季節ごとの植え付け判断へ結びつける年間カレンダー野菜作りでは、栽培技術以前にいつ始めるかの判断が結果を左右する。本書は春作秋の植え付けカレンダーを用意し、38種類の野菜を年間の流れの中で捉えられるようにしている。これは初心者向けの品目別解説にありがちな、個別のページを読んでも開始時期の全体像がつかめない問題を補う工夫である。例えば、夏に収穫する果菜類だけに集中すると栽培の開始が特定の季節に偏りやすい。しかし、葉物や秋冬に向く野菜も視野に入れることで、ベランダ菜園を一度きりの挑戦で終わらせず、次の季節の計画へつなげやすくなる。カレンダーは地域ごとの気温差やその年の天候を完全に代替するものではないため、厳密な作業日を保証する情報ではない。それでも種まきや苗の植え付けの適期を見失わないための基準として有効である。本書では季節順の見通しと各野菜の育て方を合わせて参照できるため、読者は空いた容器や時期に応じて候補を選び、無理のない栽培計画を立てられる。さらに、種まきから収穫までを分断しない失敗が起こりやすい作業の可視化。本書は野菜の栽培を植えれば収穫できるという単純な工程として扱わない。種まきや苗の植え付けに加え、間引き、摘心、収穫といった途中の作業を写真とイラストで解説する。こうした工程は初心者が省略したり、行う時期対象を迷ったりしやすい部分であり、栽培の成否を左右する。間引きは限られた容器内で株同士が養分、光、風通しを奪い合う状態を避けるための作業として重要である。摘心も作物によって必要性や目的が異なるため、名称だけを知っていても実践には結びつきにくい。視覚資料を用いる意義は、文章でここを切る、この状態で抜くと読んだだけでは判断しづらい対象を作業の場面として確認できる点にある。また収穫についても、単に蜜や葉ができた時点で終えるのではなく、適切な時期を見極めることが家庭菜園の満足度に関わる。本書は始め方だけに終始せず、栽培の途中で生じる判断を連続した手順として示すことで、情報を実際の鉢やプランターの前で使える知識へ変換している。そして、悪天候、日照不足を抱える住宅地で培った失敗しないコツの位置づけ。ポコズチャンネルの発信の背景には庭がなく、住宅地で日照条件にも制約のある環境で野菜を育ててきた経験がある。本書で強調される失敗しないコツ、どの環境でも必ず豊作になる万能の方法というより、好条件ではない家庭環境で失敗を減らすための実践値として理解するのが適切である。ベランダ栽培では、強風、急な雨、暑さ、乾燥といった天候の影響を受けやすく、容器内の水分や株の状態も変わりやすい。さらに、日当たりが十分でない場所では、畑向けの標準的な説明をそのまま当てはめても再現しにくい場合がある。 本書はこうした読者の出発点を想定しているため、失敗経験のある人にも参照価値がある。特に失敗を才能や向き不向きの問題に還元せず、植え付け、日常管理、作業のタイミングなど見直せる工程へ目を向けさせる点が実用的である。ただし品種地域の気候、建物の向きまで同一ではない。読者には本書の手順を基本線としつつ、自宅の日照を風通し、天候に合わせて観察と調整を重ねる使い方が求められる。最後に動画発信の知識を、必要な時に引ける写真文章の栽培ガイドへ整理する。本書は家庭菜園を扱う YouTube チャンネルの知見を書籍化したものである。この成り立ちは映像と書籍の役割の違いを生かした構成上の特徴につながっている。動画は手元の動きや成長の変化を直感的に伝えるのに向くが、特定の野菜について植え付け時期、間引き、適心収穫を順番に確認したい時には複数の動画を探す必要がある。本書では写真とイラスト、季節のカレンダー、品目別の解説を一冊にまとめることで、作業前に必要箇所を確認する参照性を高めている。特に初心者にとって、栽培情報は一度読んで覚えるものではなく、苗を買うとき、作業のとき、株の変化に気づいたときに繰り返し戻るものになる。そのため視覚的な分かりやすさは装飾ではなく、判断を補助する機能である。また動画で家庭菜園に興味を持った読者にとっては、断片的な情報を年間の栽培計画へ統合する役割も果たす。デジタル発信で得た初心者の疑問を手元で使う実用書として再編している点が、本書の媒体としての意義である。結論として、本書はベランダ住まいの人、庭が小さい人、あるいは過去にプランター栽培でうまくいかなかった人に特に向く。トマトやナスなどの花菜類から、ブロッコリー、ほうれん草、白菜、玉ねぎまで扱うため、夏野菜だけを試す入門書ではなく、季節を変えながら家庭菜園を続けたい読者にも使いやすい。得られる実践的な利点は、栽培品目の候補、開始時期、植え付け後に必要となる作業を写真イラストとともに一冊で確認できることにある。間引きや摘心のように名称だけでは実行しづらい作業を栽培の流れの中で扱う点は初心者に有益である。類書にもコンテナ栽培やベランダ菜園を紹介するものは多いが、本書の差別化要因は、良好とは言えない住宅環境での試行錯誤を基盤に、交渉スペース向けの現実的な視点を前面に置くこと、そして動画発信の内容を年間カレンダーと品目別の手順として参照しやすく整理したことにある。条件の制約を過小評価せず、それでも育てられる範囲と管理の要点を示すため、家庭菜園を理想論ではなく日常的な作業として始めるためのガイドとなる。地域や日照条件に応じた観察は必要だが、その調整の基準を身につける最初の一冊として位置づけられる。ご支援いただける場合は、ポコズチャンネル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。